皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
ラジオな長岡、ヒネモス大学をご紹介していきます。お話をいただくのがヒネモス大学の立川新平さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。立川です。
そして長岡市役所広報魅力発信課から岩崎あゆみさんと高橋千春さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今私たちはヒネモス大学におります。はい、長岡市が運営する情報発信メディアな長岡、この記事をぜひご覧になりながらまたラジオもお聞きいただきたいんですけど、な長岡って岩崎さん、これどういうメディアなんですか？
はい、な長岡は長岡のこう人に注目した、ウェブサイトになってまして、これまで長岡のいろいろな人を取材して350本ぐらいもう公開しているサイトになります。
350人ってすごいですね。
そうですね。
そのうちの一人に立川新平さんが、
そうです、
がっつり食い込んできてるわけですよ。
ありがたいばっかりで、
はい、食い込んできたわけですよ。
はい、
その立川新平さん、高橋さん、立川さん、ちょっと紹介していただいてよろしいですか？
はい、
千春チェック千春チェックお願いします。はい、
立川さんはですね、
はい、はい、
ここ今来ております、ヒネモス大学の先生っていう紹介で合ってますかね？
合ってます、合ってます、う
ん、
はい、
お一人でされてるんですよね？
そうなんです、はい、一人でやってますね。
はい、でヒネモス大学ができたのが何月、いつでしたっけ？
去年の4月オープンなので、うん、ちょうど1年経ったところですね。
あ、
でそこで、はい、先生をされてる方なんですけども、はい、ヒネモス大学というのが、うん、まあ、塾なんですけども、はい、まあ、ただの塾ではないんですよね。
出ましたね塾だけどただの塾じゃないという、
うん、
やっぱりこうラジオとしてはね、この立川新平さんすごい興味があります、
うん、
なぜ今こういうここに至ってるのかっていう
嬉しいですね。
すごいですよね。
ありがとうございます。
立川さんってもともとどこの方なんですか？
あ、もともと長岡の、はい、大島で生まれました。
大島生まれ、
はい、大島育ち。
あ、で、はい、ヒネモス大学も大島にあります。
大島で、はい、作ってます。
へえ、ね、じゃあ高校までは長岡に？
高校までは、はい、長岡で、大学だけ関東に行ってます。
そしてまた戻っていらっしゃった、
はい、そうですね。
そうですよね。ちなみに高校生まで長岡、長岡ってどんな町ですかね？なんか暗い感じですか？
いや、あ、まあ自分たちの世代の問題もあるんでしょうけどね、うん、はい、結構井の中の蛙の中ですごい楽しい小中高校生活を送り、はい、まあサッカーばっかりに明け暮れてましたよね。
あの世代って話ありましたけど、
はい、
確かに今でこそその総合学習とかいろいろなこう社会の人に出会おうよみたいな、うん、学校でもそういう取り組みって意外とやってると思うんだけども、はい、多分私とか立川さん世代ってあんまりそういうことなかった世代でしょ、
はい、いや本当に、ね、テレビか学校かみたいな、ね、
だから学校の勉強はするけど実は社会のこと地域のことあんま知らないみたいな。いや
本当知らなかった
ね、 ね、出会いもないし
ない。
でそれがじゃあ大学に行って、
はい、
大学にを卒業されてから一回就職されてるんですか？
はい、そうですね、はい、新潟に本社がある、はい、塾に就職をして、そこから22年間、はい、勉強させてもらいました。
岩崎さん、塾、お子さん塾に行かせてるんですか？
いえ、まだ小3なのでまだ塾は行ってないんですけど、はい、勉強がそんなに得意ではないですかね、
うん、
はい、塾行くのかな
どうかな、どうなんでしょうかね。で 学習塾をじゃあ辞めたわけですよね。
そうですね、はい、22年働いて
なんで辞めたんですか。
なんで辞めたか、なんで辞めたかっていうと、うん、それこそひねもす大学を立ち上げようっていう覚悟ができたので、はい、辞めますということで、はい、
ひねもす大学を立ち上げるために。
そうですね、
俺は辞めると。
はい、
そうということはその学習塾のそのやっていたことが、
はいはい、
ちょっと自分の考えとは違っていて、
はい、
で自分は本当はこういうことやりたいんだけど、うんうんうん、その学習塾ではまあできないよなみたいな感じがあったんですかね。
はい、そうですね、うん、佐野さんのおっしゃっていただいたもうまんまなんですけど。
まんまですかね、まんま言っちゃってすみません。
最初はそれこそ本当学びしかなかったので、うん、無我夢中に20代を過ごし、うん、それこそ仕事は楽しくやってくるんですけど、はい、30代ぐらいになってきて、うん、学びが薄れてきて、はい、それこそ外に、他の場所とか他の方とかっていうところに自分の学びを置いた時に、うん、なんか少しずつ大人になってく中でこう自分もこうなりたいっていう姿が変わっていくっていうか、はい、子供にこう叱咤激励を日々していく中で、うん、自分にこう思うんですよね、はい、自分は頑張れてるのかっていう、なんて言うんだろう、うん、お前ら頑張れよっていうのに、うん、
はい、
うん、自分は頑張ってんのかって言った時に疑問が出てきて、じゃあ自分は何で頑張りたいんだろうってこう日々考えて、それで自分も頑張ってると気持ちよく彼ら彼女らに、はい、頑張ろうって言えるっていうのがすっきりしていったんですよね。はい、
だっていきなりひねもす大学作りますって言って簡単に、うん、はい作りますって言って作できるわけではないわけだからご自身にとって立川さん自身にとってもいい仲間がいるんじゃないですかね。
そうですね、もともと仲間はきっと本当にいい仲間が多くっていたんですけど、ちょうどフェイスブックが流行りだして、うん、そのメッセンジャーってやつですかね、はい、あれで直接誰々さんに直接話を聞けるっていう手段を持ったので、
は
い、
うん、直接アクセスできますから
ね。それで直接、はい、会って話をお伺いして、いろんなプロフェッショナルの方が仲間になってくれて、はい、うん、皆さんのそれこそ相談やら逆にね、うん、相談やら何やらを聞いていたら、みんなで一緒にイベントを作ろうとか、そういう話にこうなっていくことになるんですけど、う
ん、あのひねもす大学の学長なんですか、どうなんですか。
はい、
学長なんですか、
はい、言われ方として、うん、言い方としては代表って言ってるんですけど、塾って名乗っていないのは、うん、一般的にある塾ってとは違うんだよっていうのを皆さんに思ってほしくて、はい、あえて塾って一切言ってないので塾長でもなくてだとは思うんですけど、
まあ、あの大学って一般的にね、
はい、
あのなんとか大学、大きく大学学ぶと書くわけですけど、ひねもす大学はちょっとその大学の捉え方って違うわけですよね。
そうですね、うん、私たちとしては大きく学ぶっていうことで、うん、学びはそれこそあの横にも広い、いわゆる A3 社国だけじゃないし、はい、うん、小中高大学までの学びでもなく一生続いていくもので、それぞれ人って学びが必要になるタイミングって違うと思うんですよね、うん、なのでそのどこの人たちが学んでもいいなって思っているんです。
ひねもすってね、こう英語で言うとオールデイロングみたいなね、
はい、
ずっとみたいな今のイメージがあると思うんですけど、
はい、 そうですね、
そのひねもすっていう名前にも朝から晩までじゃないですけれども、
はい、
どの世代でも学びってできるんだよという思いが込められているのかなと思います。
はい、もうその通りで、
ひねもす
そうなんですよ、はい、
高橋さんは実際な長岡取材してこう記事にされてるわけですけど、なんかこれすごいなと思ったことなんかあります？
なんかあの記事の中には紹介がなかったんですけど、うん、
はい、
お子さんからこう、うんうん、毎月のお月謝をいただく時の話が私は結構印象残ってて、それも、まあ、子どもたちが、まあ、 親御さんから渡されて持ってくるわけなんですけど、うんうんうん、なんかあの子供たちの前でそのお金をちゃんと広げて自分たちの親御さんって君たちにこれだけお金を出してくれてるんだよっていうのをあの見せてるっていう話をしていて、なんかそれってすごく大切なことだなと思って、それでもなんか立川線の時にどんな意味があるんでしたっけ。
そうですよね、ありがとうございます。
いいですね。
そうなんですよね。でお子さん今まあお月謝自体もね銀行振込みたいなものが多かったりして、子どもたちはそのいくらかけて塾に通ってるのかってあんまり見えてなかったりするし、でお家の人がどれだけお子さんに対して愛情を持って塾に通わせてくれてるのかってすごくあの見せれるポイントだと思っていて、なのですごく古い方法なんですけど、お月謝袋でお金のやり取りをして、ね、でそれで現金でいただくことで、これだけお家の人は働いてあなたにこれだけかけてくれてるんだよっていう、お家の人があなたのことをすごく大切に思ってるんだよっていうタイミングは、その都度その都度あのかけてあげたいなとは思っているポイントなんですけど、
山崎さんどうですか。
私上の子が今小3で、その立川さんのところに取材に来ようってこうなっていた時に、ちょうどなんかなんで勉強するのとか、なんで学校行かなきゃいけないのみたいなことを日々言われていたタイミングだったので、なんか立川さんの話聞いてもう全部そうだよねそうだよねと思って、はい、なんかちょっとちゃんと子供と向き合った方がいいのかなとか、そういうふうに思う機会になりましたね。でもその継続できてないんですけど、家に帰るとね普通になっちゃうんですけど、
だけどこうヒネモス大学のまあコンセプトっていうか核になる部分で、
はい、
まあ、なんで勉強するのと、なんでいい高校行っていい大学行って、そうするとなんかいいところに就職できるのみたいな、だけどこれって私たち世代から永遠の課題でしょこれ、はい、
そうですよね。
結構昔から言われてること
で、はい、そうだと思います。今ある、塾自体が、まあ、それこそ前の塾を辞めるきっかけっていうかところでもあるとは思うんですけど、今ある塾自体はお客さんのニーズ自体が点数を取らせてほしい、いわゆるいい高校いい大学に行かせてほしい、だから自分は違うなと思って辞めてるんですよね。でそもそもいい点っていうのといい高校いい大学ってどこだって思っちゃうぐらいになっていて、できっとそのお子さんたちってあの足が速い子もいれば遅い子もいるし、じゃあ努力したから速い子と同じタイムが遅い子が出るようになるかっていうと、タイムは上がるけどそんなにそこまで速く走れないじゃないですか。で、小中高のいわゆる学校の勉強テストっていうものは、その種目自体はきっと暗記力がすごく未だかなり強い部分が持っていて、でそうするとやっぱり暗記力がすごく長けてる子は簡単に意図も簡単に暗記をして点数を取っていくし、暗記力がないというか暗記するのが苦手な子は覚えるのも一つ覚えるのも必死であると。でそうなった時にやっぱりいい点とか、いい高校いい大学はその子にとって必要なのかっていうと、ちょっとまた、考え方は違うなって思うんですよね。
今日はここまで。続きは再来週のラジオな長岡で。またお耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。